はい、イエス様の御名をいただきます。こんばんは。聖書一箇所あげたいと思います。ルカの福音書の18章1節、152ページ一つ前の聖書の方は138かな、8か9だと思います。お読みしますね。ルカの18章1節出てますね、はい。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。今日はここからの解釈っていうんじゃなくて、祈るってことについてお話したいんですけども、証を中心に祈るとき神様は本当に答えてくださるということを分かち合いたいと思っています。お祈りします。天のお父様、こうして正解を持つことができることを本当にありがとうございます。どうぞ今から御言葉を分かち合いますけれども、御言葉を通して、御言葉の真実の証を通して、どうぞ私たちの信仰を強め、養ってくださって、あなたが言われた100倍60倍30倍を身を具体的に私たちが見ていけれるように、どうぞ導いてください。あなたに期待いたします。信じます。感謝します。イエス様、あなたのことを心から愛します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。神様に感謝をしたいと思います。ハレルヤ。イエス様のおめでとうございます。こんばんは。4月7日の東京カリスマ聖火の時の予言で、初期の心の祈りのことを語られて、祈りの土台を強めなさいということが語られたんですね。私はそれを聞いた時に非常になんかちょっと感動したことがあったんですね。というのは、私自然の師個人の、一応副理事をさせていただいてて、理事長の北野君が毎月来れないということなんで、本来彼が行くべきなんですけど、私は代わりに今東京の方に着き、大体1回行かせていただいています、恵みによって。でちょっと実は正直にですね、ちょっと前にですね、働きがすごく大きくなってくると思ったんですね。100倍60倍30倍っていう言葉が新年度に与えられて、教会の名前変わりましたね。ですごい神様の恵みが現れて、これからリバイバルの中に入って、いよいよその本線に入っていくなと思った時に、それ正直言ってですね、私福利者なんですけど、この一生の石の個人 の働きは間違いなくなるし、境内もすごく大きくなるけど、ちょっと祈りの度合いが弱いなってことを、私自身も含めて実は強く感じたんですね。それでミーティングの時に、言ったんですね。毎日1時間でもいいから、最低1時間でもいいから、とにかくスタッフで祈る時を持てないかって言ったんですね。で現実にみんな忙しいから集まることは無理だろうけど、21世紀なんだから、何ですかね、今はスカイプだとか LINE だとかいろんな方法があると思うって、何かできないかって言ったらですね、間近の牧師をはじめとしてぜひ祈りましょうってことになって、すごい感動したのは、その日のうちに間近な君がみんなに連絡をして、毎日最低2人、できる時は3人で、基本的には男女はないんですけれども、LINE だからということで、どうしても男女になってしまうときは、基本的にはしないけども、パウロ牧師の書き込みを取って、LINE の場合はいいということで、とにかく2人以上、多いときは3人、4人、少なくとも2人は、毎日最低1時間、必ずスタッフで祈るときを持ち始めたんです、これね。そしたらですね、だからと言います、他にもいろんないっぱい祈りがあったと思うけど、その祈りのからですね、何か来たってことね、まず、王子さんが、冬の白馬スネゴイキャンプに来たんです。2週間で、いや子供を連れてって本人は言ったけど、私は2週間冬の白馬スネゴイキャンプに一人だけできたことの中にものすごい神内を感じたんです。私は石田の個人のスタッフとして、どうしてかというと、子供たちを連れてくると子供たちのことに心は向くわけですね。で、お子さんの場合は、オンラインしてるからあんまりいろいろ言わないんですけどもしっかりアンティオハ教会と白馬キャンプに出て、しっかり正解に出てメッセージを聞いて、そして、しっかりとこの群れの流れ の大事な白馬キャンプと安定教会の礼拝できたら、一日中東京安定教会にいて、それをしっかりやってほしいというのはすごく願いとしてあったんですね。だから今回その2週間だけだから、逆に1人来てそこに集中するわけでも、実家にも帰る時間もないから、本当だから逆に大久さんにとっては本当にその日曜日は入れるし、白馬スネークキャンプ出れるし、賛美もメッセージも子供がいないから聞きれるわけですね。2週間だけだったら向こうも任せてこれるということで、なんかすごい神様のなんていうか愛と見てを感じたんですね。で、私は個人的にいろんな方の祈りがあったと思うけれども、捧げ物があってありがとうございました本当に。でもやっぱり祈り始めたからそれが起こったなと思ってるんですね。でもう一つは、その今回子供たちが来たのは、子供たちが真剣に祈ってました。もう間違いなくそれの答えです。でも受け取る側の私たちの事務所のスタッフが、やはりせっかく子どもたちが祈っていても、こっち側がきちっと受け取れない とまずいので、そういう意味でちょっと私たちの方は弱いって言葉が悪いけども、ちょっと祈りが弱かったと思ってたんです。でもそれを始めてから今回こういう企画が出てきて、向こうの そしてあっという間に満たされて来ることが決まったんですね。おまけまでついてですね、九州まで来てもらえるんですね。で、私昔だったらね、九州に送れとか言うんですけど、ね、もう今はそういうことを言えなくなってしまいまして、黙っていたら九州送りましょうかって言ってくれてですね、でそして黙っていたら子供も送りましょうと言ってくれてですね、すごく私が感動してるんですね。で、いいですか、その吉田から来たと言いません。でも子供たちが祈ったから来れたんですけど、こっち側の向かいとしてはあの祈りがあったことがすごく良かったと思ってるんです。ただまだ1時間だけなんです。これを恵みによって1時間半2時間って積み上げていけば、神様がこれからしようとしているその非常に多くの国々、確か90って言ったと思いますけど、その国々やそれから境内がもう膨れ上がると思うんですけども、それに対する備えと準備で、今度は会計の祈り会をするように言って、もう間もなく具体的に始まろうとしています。で、働きの時にいつも祈りが先行するんですね。私は、ね、まあ、初期と言っても最初の方の頃からいた人として、本当に最初の頃は進学校は1時間祈らなければ授業は始まらなかったんです、必ずね。今はいろんな都合があってそうでないと思うし、それはさ時代の変化だからそれでいいんですけど、でもそういうその土台の中で始まってきてたんですね。だから本当にこう祈りっていうのは大きいポイントだなと思うんですね。ですごく私はそれのことを今感じてるんですね。で、働きの土台の中に祈りがあると本当に怖いぐらい神を答えてください。で、長崎でも、長崎教会でも、6時間祈祷というのがあってですね、金曜日の朝の9時から、3時までイエス様が10時間かかった時間に祈りなさいと言われてやってるんですね。カトリック感謝と賛美をして、感謝をまたして、最初は感謝と賛美を神様に捧げて、次は具体的なことを感謝して、でその後カトリック長崎日本セッションでエルサレム、アジアエルサレムイスラエル全世界でもっぺんセッションで終わるんですけども、まあ、そういうのやってるんですね。で、ちゃんと順番に皆さん寝るんですね。でそれでちゃんと、でも神様は寝てる方じゃなくて起きてる方の祈りを答えてくださって、ここで祈ったことはね、出てる人は知ってます。怖いぐらい答えられるんです。カトリックのことも開いてきましたし、今回そのアジアのことでもあんまり公では言いませんけども、明らかに神様からのサインと思えることが起こってきてて、ちょっと私はちょっと感動してるんですね。で、本当に祈るときに神様は働いてくれるんだなって。で、ダライト・ベータ・ナーベイという名前が変わりまして、パウロ牧師がその名前の発表の時に順番を忘れましたけども、最初はゴミって言われたかな、クズって言われたかな、クズのようなものって最初遠慮されて、皆さんは違いますけどって言われたんですね。2回目はすいません、私たちはみんなゴミですって言われたからね。次は塵に過ぎないと言われて、で最後は福の白馬カンプで、どうしようもない罪とって言われたんです。よく覚えてるでしょう。ものすごく嬉しかったんです。私その言葉を聞いたんですが、心の底からアーメンと思ったのと、それなら大丈夫と思ったんですね。で、私たちは私はもう思ってます。ゴミです、クズです、塵です、どうしようもない罪とですね、私のことは妻は心からアーメンと言うでしょう、ね、でもそのものをダライト・アタナーベって永遠の愛で愛して主の光を照らして用いてくださるんですね。驚くほど豊かに、あじゃあ一人を通して100万人ってのも文字通り信じてます。で、確実にそんな数よりもっと多くのことが起こってくるだろうと思ってるんです。21世紀インターネットがあるから。でもその時に神は必ずなさるんですけど、こっち側がその祈りという土台をしっかりしておくことによって、そのすごい働きの渦の中で吹き飛ばされたり混乱したりしないで済む。こっちが本当に土台をしっかりさせて祈っていることによって守られるんですね。これをね、ぜひ知っててほしいと思います。もう終わりますが、最後に一つ証しをして、示されてね、長崎は祈祷院というのが示されているので、祈祷院の方にとにかく3日断食を、人が来ても来なくてもいいって、で一人で頑張らなくてもいいって、みんなに試食ずつでもいいから入ってもらって、主の前に今できるところで一歩踏み出してやりましょうということで1月から始めました。そしたらですね、毎月証しがあるんですけど、先月3月ですね、息子さんが大学のね、もう辞めるかどうかっていうところでね、来てですね、普段なかなか来ない方が断食生活に来てですね、涙を流して祈ったんですね。1年間息子から連絡がないって言って ね、でどんなにメールがこっち送ってもないと、卒業するかどうかもわからない、卒業はできないんですけど、もう辞めるのかもういっぺん最後やるのかわからない。で私は息子の方の立場は随分経験したから、息子の気持ちがよくわかる。で私は恥ずかしいけど祈らなかったんですね。そのちょっと祈りましたけど、ある方がこう祈ったんすぐに息子さんからその方のにメールが来るようにってね、携帯にメールが来るようにって祈るんですよ。で私ね、恥ずかしく夢聞きながらね、それは無理やろうと思ったんですね。息子の、ね、気持ちも分かるから。そしたら 何回も祈るんですよ、その団地でからでね。で一旦帰られたんですね。で賛美の練習、土曜日だったんです。賛美の練習が戻ってこられたらね、泣いてるんですね。メールが来たって、1年ぶりだってね。でしかも続けたいって、すごく前向きなメールなんですよね。でね、ある方にとっては不運と思いますけど、私は父親として分かります。ここ奇跡ですよね。あー、本当に奇跡です。これはで、これね、祈りなんです。で本当に祈りって答えられるんです。で私は恥ずかしくて不信仰だったんですけど、その方は信仰ね、嬉しいですね。不信仰な方を見ないで、ちゃんと信仰を持った人の祈りの方を聞いてくださるんですね。で皆さん、で一人でいない人は教会があります、群れがあります。白馬に行ったら祈れますし、賛美できます。下がってる顔が上がります。教会に来ると、ね、最初言葉でなくても一緒に祈った祈りが出てきます、ね、だからね、この教会の祈りの土台はね、今確かにしておいてほしいんですね。で頑張れってんじゃなくて恵みなんです。で一人でいなかったら教会に来て、あるいはそういう白馬みたいな無料の伝統のところに行って祈ることによって力が来るんですね。でその祈りは確実に応えられる。でそしてその祈りが土台になって働きが進むということをね、ぜひ知っててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。さらに続きます成果を通して、あなたが与えてくださる恵みをしっかり受け取ることができるように導いてください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。